の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
ゴンベが種まきゃカラスがほじる。あー、なんでこさん、収穫の秋ですからね。
先生、なんでカラスっていうの？カラスじゃなくてカラスじゃないの？
カラス？カラス？
なんか音
の、そうかな。
カラス、
うん、いやガラスはガラス、細川ガラス、
何の話してるでしょ。はい、今日もぶつけ本番です。
はい、横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓スタッフの久間田奈美子です。よろしくお願いします。
今日はね、収穫感謝祭でございますからね。
各地の教会学校ではいろいろな行事がきっとねされてるでしょうね。
それでこの種をまく人の例え話なんてのはね、
聖書の中にねたくさん出てますよね、イエス様の例え話。
それで実はイエス様がゴンベが種まきゃカラスがほじると言ったとこがあるんですが、皆さん知ってますか？
それありますかね。まあ、聖書の中ではねカラスってね出てくるか、
あそこはね実はカラスとは書いてない、
書いてないけど種を食べちゃう、鳥がね、鳥が食べちゃうわけでしょ。
そうそう、あの種をまく人のね、あの例え話っていうのが、福音書にあるんですけれども、
そうですね、
ちょっと触りのところだけでもね、読んでみましょうかね。
はい、
種をまく人の例え話でですね、種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。
これがイエス様のお話。
そう、有名な種まきのお話なんですな。
そうですか。
あの道にね、まくようなバカな巻き方をなんでするんですかっていうね、よく話が出るんですけどもね、だいたいね、道端に落ちて鳥が来て食べてしまった、ここなんですね。
あ、ここ
は？ゴンベが種まきゃカラスが食べる。
私はね、ゴンベさんの赤ちゃんが風邪ひいたとか、そういう歌ちょっと思い出しちゃったんだけど。
そういった世代が違いますね。環境も違うんだろうな。
そうでしょうか。
同じゴンベさんの歌でも、はい、この優しい話になる奈美子さんと、皮肉な話になる立石さんの生い立ちの違いはどっから来たんでしょうか。
はい、それで。
それがまあ、種まきの例えで、なんでこんなね、いい加減な種まきの仕方をするんですか。
あのミレーのほらパーッとほら種をまく人って絵があるでしょ。ああいう感じなんじゃないですか。
ミレーのあれは、あの魚を捕る網をやってたんじゃなかったっけ。そうかそうか、種まきのね人ね。
日本と随分違う自然環境だわけでしょ。
そうですね。
ねえ、
あの日本だとちゃんとね、だいたい土地が狭いですから、この一生懸命畝を作って、そこに種をまいてちゃんと土をかぶせて大事に大事に育てるんですよ。
そうですよね。
ところがね、パレスチナの農業のやり方ってのはね、だいたいもう日中は40度骨圧差ですよ。
ねえ、すごい。そして雨もね、非常にまた
少ない。
ね、少ない。ね、日本と違いますからね。
で、そんな日本みたいなね、あんな育て方やってられっかっていうわけで、パレスチナの人はどうやって種まきをするかというと、畑なんだか、干木なんだか、野原なんだかわからないようなところにね、ロバの背中に、種もみの袋を乗せまして、一票をボーンと背中に乗せるんですよ。その袋のね、ところどころにね、穴を開けておくんです。それで後ろで鞭を持ってピシンピシンってやりますと、
そうするとポロポロこぼれてきますね。
ロバが、痛いよ、ふいふい、歩くでしょ。ひょこたん、ひょこたん歩くうちに、バラッバラッバラッ。
で、種が下に落ちて、
そう。
それが種まきなんですか。
そうですよ。
で、
あとはね、ちょっと手入れると、薄い土地はパラパラとね、やる場合もありますけれども、
そうすると落ちて、落ちた場合はそのほら上にこうかぶせないで、自然になんかこう大丈夫なんですかね。
そうなんですね。まあそういう無理だったのかもしれませんけれども、だから良い土地に落ちる種と、それからすぐ道端に落ちて鳥が来て食べるような種とかね、石だらけで土の少ないところに落ちる、 土が浅いのですぐ芽を出すけれども日が昇ってダメになる、
はい、
だから土の深いところにたまたま落ちた、うん、種だけが育つという。
あ、これやっぱ深い意味があるんでしょ、イエス様の例え話。
だから、うん、あのイエス様はここでね、うん、ちゃんと土のたくさんある柔らかいところに種をまきましょうねっていう、これね、農業のお話なんですが。
違うわよ、違うわよ。騙されないわよ。
まあ、結局ですね、はい、イエス様は例え話でこれを教えるわけでありまして、うんうん、
はい、
この聞いてる人がね、バカな話してんな、種まきだったら俺の方がプロなんだけどな、農業だからな、うん、なんだくだらねやってて帰っていく人は、それまでよ。でもね、うん、私のように心素直な人がね、
はい、
イエス様ともあろう方が農業の話をするためにこんなこと言ってるんじゃないだろうな、きっと何か裏にはあるだろうな、もっと真剣に聞こう、と思う人は、さらに細かいね、さらに深い深い真理が教えられていくんですよ。
じゃあ今の私たちはみんなそういうふうな気持ちで聞かなきゃいけないんですね。
そうです
ね。
はい、うん、もっともね、イエス様はその種をまく人の例え話の説明をすぐその後でなさってるんですね。
なるほど、
ちょっとそこのとこ読んでみましょう、はい。答えを聞きましょうね。
はい。
だから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の御言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て、心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとはこういう人である。石だらけのところにまかれたものとは、御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないので、しばらくは続いても、御言葉のために観難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまう人である。茨の中に巻かれた者とは、御言葉を聞くが、世の思い煩いや富の誘惑が、御言葉を覆い塞いで実らない人である。良い土地に巻かれた者とは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。
これがイエス様の答え。
うん。
実
を結ぶようなね、聞き方というのが必要なんですな。それで、ここからイエス様の例え話を聞いて、ね、あ、私はどこなんだろうか。
そうね。
と、
う
ん、自分を反省する人は良い年なんですよ。
ああ、そう。
うん。はい。なんでバカな話してんな。農業の話なんかしてたって何が面白いんだろう。こんな当たり前の話を聞いて、と思った人はそれで終わっちゃうわけよ。
あ、そうですか。
実はね、はい、御言葉というものはこういうふうに、剣の表と裏みたいなものがありましてね、諸刃の剣なんですよ。あるものはね、ぐさっと良心を刺すけれども、これを聞いて悟らない人にとってはね、この自分が滅ぼされるためのね、あの剣になってしまう。御言葉ってのは聖書の言葉、神様の言葉、
はい、
こういうね、もっと深く考えていくと、神様の御言葉をないがしろにしてね、軽んじる者にとってはね、恐ろしい結果になるんだな。
じゃあ私たちは今日から、そのイエス様のおっしゃることを、恐れの気持ちを持って聞いていかなきゃいけないってことですね、ちゃんとね。
そうなんですね。ところが日本人はね、なんでこんなバカな垂れ幕の仕方をするんでしょうか、なんてところでね、もう、引っかかっちゃう人もいるんだな。で、どうしてイエス様が、こういう例え話でもって、こう教えられたかっていう、そういう理由もね、ちゃんと書いてあるんですよ。
そうですよね。
そこのところ読んでみましょうかね。
はい。
弟子たちはイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですか、と言った。イエスは答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。
大変ですね。
持っているものまでも取り上げられ
る。取り上げられちゃうんだって、
うん。結局ね、私には教養がありますよ。はい、学問があるんですけどね、私には、うん。
はい。
私には金があるんですけどね。なんていうことを言っている人は、
はい、
持っているものまでも取り上げられてしまって、それが全然もう人に評価されなくなってしまうようなことも出てくるんですね。でもね、立石先生のように、いや、私は何も知らないものでございます。
はい、
どうぞ教えてください。とこう、はい、謙遜になれるものは、
はい、
はあ、ため意見だよね、そこでね。 さらに与えられて、豊かになる。
じゃあ神様の御言葉の前に謙遜にひざまずくと、さらに与えられて豊かなものになれる。
そうですね。
そうですか。
豊かに与えられるために私は謙遜ですよ、謙遜ですよと言うようにしましょうね、これからは。という態度のものはまだ。
またダメなのね。
そうですよ。うん、先週やりましたね。先なるものが後になり。うん、
あ、
後なる
ものが先になり。
やりましたね。
はい。先々週だったかな、うん、はい。
そう、自分はね、もう十分世の中のことは分かってるんだ。うん、キリスト教のことを分かってるんだと思った人はね、
うん、
途端に神様の目から見るならば、うん、お前は何も知らないではないかとこう言われるんだろうな。
私たちまだまだ何もきっと分かってないんでしょうね。
それでね、うんうん、茨の中に巻かれたものってあるな、これね、もうなんとなく分かるじゃない。
茨の中に、
うん、そんなものね、巻かれてもね、うん、あの、芽が出て、さあこれから伸びようっていう時に、天井が突っかえちゃうわけよ。
あ、伸びられないってことね、茨があってね。
そうそうそうそう。
あ、それは困っちゃいますね。
茨ってほら、ものすごい絡まっちゃって、
そうですよね、
上に伸びられない。
うん、はい。
これはどういう意味かというと、うん、イエス様が解説した通り、うん、世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を覆い塞ぐとだ。
だからいろいろ楽しいことに、こう、うん、心が向いてしまって、
うん、
お金のこととか、うん、ゲームのこととか、映画のこととか。
はい。
うん、
それから恋人のことだとか。
食べ物とかね、ファッションとか。
そうね。この年になると食べ物にあんまりこの誘惑を感じることはないけど、
うん、とにかくでもいろいろいろいろ、もう今の時代は、そういう興味を引くものがいっぱいありますからね。
そうそう。
うん。
だから、あ、今日礼拝へ行く時間になったけども、ディズニーランドに誘われちゃったからな、どうしようかな。
そちらを取っちゃうとか。
今日は本当は礼拝行くんだけれども残業を言いつかってしまったしな
ぁ
とかね。そうしないとね、この今日ゴルフにね、上司に付き合っていかないと出世に響くからな
ぁ。いろいろいろいろそういうことがいっぱい、でも生きてる中にはいっぱいありますよね、そういうの。
それは現実ですからね。
悩むがよね。
そうですね。こういうね、茨の地に巻かれたかどうかっていうのをね、自分でよく反省してね、自分もそこで育ちますようにと祈らないといけないね。
なるほどね。
どうせ世の中は全部茨なんですからね。はい、今週のプレゼントは何でしょう、は
い、知恵の言葉という福音の波メッセージの第10週の箴言の言葉です。
あら、賢くなりそう。
はい、CD 版なんですけど、もれなく差し上げますので、送料として切手を140円分入れて申し込んでください。
申し込み先はどこでしょう、は
い、郵便番号が 101-8691東京神田郵便局支所箱190番明日への窓の係です。
はい、それからクリスマスの集いはいつでしょう。
いよいよ12月9日が近づいてきました。あなたとご一緒に明日への窓のクリスマスがあります。ぜひいらしてください。お茶の水のクリスチャンセンターの8階のチャペルで開きます。入場は無料です。
はい、この番組はキリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。どうぞ来週もお聞きください。さよなら。
お元気で。